いやー、忙しい日が続きますね。この年末にかけて、やっぱり、こう、クリスマスと、それと、大晦日、お正月と、向かっていくわけですけども、テレビなんかをよく見てると、この時期はね、こう、スペシャルとか、なんか特大号的な、そういうのがね、多い時期になってきましたよ。ね、歌番組だって、こうね、いっぱいやってますけど、ね、やっぱり、本町その中でも、お笑いが、とても、好きで、よく見てるんですけど、小学校の頃は、ごっつえ漢字を見ながら、中学生の頃は、そうですね、爆笑オンエアバトル、あとは、笑う犬の冒険なんてのもね、懐かしいですけどもね。で、お笑い芸人の人ものすごいなと思うんですよね。最近はね、こう、ドラマに出たり、舞台をやったり、ましや歌手デビューをする人も多く出てくるんですけど。で、そのルーツじゃないですけど、なんかこう、エンターテインメントと言いますかね。それを、よく、見ていて、まあ、楽しませていただいてるんですけど、で、お笑い芸人さんでも、漫才をする人もいれば、コントをする人もいますし、で、リアクション芸人なんていう、くくりもありますし、あと、そうですね、歌を歌う人も、出てきましたね。あとは、モノマネとかね、こう、いろんな、ことをする人が多くなってくる中で、ね、こう、いろんなジャンルを問わず、こう、活躍している人が、多くなってきてて、いいなと思ってるんですけど、まあお笑い芸人、漫才だとそうだな、誰が好きかな、最近はそうですね、和牛ですね、まあザ漫才じゃなくて、M1 にも出てましたけど、和牛なんかとても好きですし、コントだともう東京03、バナナマン、やっぱその辺は鉄板ですよね、面白いですよね。まあ、リアクションは、あれですよね。やっぱ、出川さんですよね。出川さんと、上島竜兵さんと、最近だとそうだな。最近あんま出ないけど、吉本興業のね、山崎邦生、なんてのもいますし、あと最近はね、加納栄光なんてのもリアクションでよくテレビに出てますけど、で、その中でも、なんか、こう、きっかけが一つあって、僕、落語が、ちょっと、好きなんですよね。あんまり、こう、周りには、落語好きな人はいないんですけど、っていうのも、僕は、千原兄弟の千原ジュニアさんがとても好きで、よく、テレビで、こう、なんていうんですか、こう、ワード検索みたいなのするときに、千原ジュニアとか、いう風にやるんですけど、で、DVD とかでも出てるんですけど、千原トークっていう DVD があって、レンタルビデオ屋さんで、借りて、よく見てた時期があって、その中で、なんかイベントかなんかで、こう、落語をする、ジュニアさんが落語をするっていう機会があって、それを、その、トークライブ、千原誠司お兄ちゃんと一緒にトークライブするときに、あ、ジュニアやれやみたいな感じになって、一席やるんですけど、すごい面白くって、ね、ジュニアさんまた話し方も上手ですから、すごい面白くって、そこからちょっと、落語っていうのをちょっと聞いてみようかなと思っていて、NHK で、夜中とかに、30分ぐらいの、落語をしてる時がよくあるんですけど、それもね、こう録画して見ることもあって、最近はもう全然見なくなっちまったんですけど、はい。で、まあ、このハンクララジオをね、聞いてる方の年齢層が全然つかめてないんですけど、若い人なんかは全然わかんないと思うんで、まあ、身近に落語家さんを知るのはやっぱり日曜日の、笑点ですよね、笑点。歌丸師匠が、緑来たね、歌丸師匠が、引退なのかな、なんか しばらく見ない間に、いなくなってて、春風亭昇太さんが司会があってる、色とりどりの、おじいちゃんたちがやってる番組なんですけど、笑点を、今の若い子はどういう風に見てんのかなと思って、 僕もその落語を知るまでは、なんか愉快なおじさんたちが、ね、こう座布団を取り合いながら、遊んでるな、ふざけたこと言ってんなと思って見てたんですけど、それでその落語に興味を、持ち始めて、直接寄席というものには行ったことはないんですけど、そうテレビでこう、ね、今では YouTube もありますから、そういうので、こう、見るようになって、商店に出てる人たちいるじゃないですか。水色の小遊三さんと、オレンジの好楽さん、黄色の木久扇さんに、今だと、林家三平さん、紫は、円楽師匠、それで、あと、オレンジ色は、太平さんですよね。あの人たちって、なんかすごいふざけたこと言ってますけど、聞いてるか若い子たち。あの人たち、めちゃめちゃすごい人たちなんだぞ。まあ知ってるっていう人もいると思うんですけど、いや、あの人たち、あんなふざけたこと言ってますけど、めちゃくちゃすごいんですよ。で、特に落語に関しては、まあ全員が全員、こう、その落語を、聞いたことは、ないんですけど、僕、小遊三師匠がとても好きで、小遊三師匠は水色のね、一番司会者の方に近いところにいる、水色の小遊三師匠なんですけど、よく商店では、シャバの空気はうめえな、みたいな、刑務所に捕まったような、言い回しをしたり、なんかこう、モテモテで、女がいすぎて困るぜ、みたいな、イケメンプリをする小遊三師匠なんですけど、あの人の落語はとっても上手で、それを分かった上で、笑点を、見てほしいなって、すげえ思って、はい。まあ、そんな話ね、別に、どうでもいいんですけどね。まあただこの落語家さんっていうのが、まあ落語家とか話し家さんっていう、職業はものすごい、狭き門というか、ものすごい苦労する職業で、まず弟子入りをしなきゃいけないわけですよね。で、なんかこう、つてとかあって師匠を紹介してもらえれば別にいいんですけど、この弟子入りが、なかなかこう、狭き門で、こう、寄席に足しげく通いながら、あ、この師匠の弟子になりたいって思う、まず、師匠の目星をつけなきゃいけないわけですよね。で、その師匠を、なんか、インターネットで調べると、その師匠の寄席の楽屋口で、なんていうんですか、あれってなんていうの？出迎えじゃなくて、入り待ちじゃなくて、出待ちか、出待ちだ、ね、出待ちして、こう、師匠っつって、弟子にしてくださいっつって、こう、情熱を伝えたり、こう、師匠を選んだ動機とかを伝えて、それでも断られることがほぼほぼ多いみたいなんですけど、それを何度も何度も繰り返して、ようやく弟子入り、できた場合の話をしますけど、で、そうすると、前座見習いというものになるわけですよね。ね、なって、この前座見習いっていうのは、落語協会というものに、ね、所属させてもらえないらしくって、詳しくわかんないですけど、パパパッと調べただけなんで、あれなんですけど、楽屋には入れないらしいんですよね。はい。で、そういう、日々、師匠の身の回りの、お世話をしながら、生活していくんですけど、そうすると、まあ、その前座見習いの次は前座という風になるんですけど、その前座見習いから前座になるまでは、その師匠によって、まちまちらしいんですけど、はい。で、前座になりますと、こう、師匠のお家に行って、食事の支度をしたり、それこそ寄席の、開演一発目の、落語をするわけですよ。だいたい10分ぐらいって書いてあったんですけど。で、それよりも、まず客入りの時の太鼓を叩くとか、あとなんかこう、ペラペラめくるやつあるじゃないですか、こう。そういうのをめくったり、いろいろね、こう、お世話するみたいなんです。これがだいたい4年。4年かけて、まずこの前座というものを、クリアして、そうすると2つ目と呼ばれる、位置に行きまして、で、2つ目ってのが、要は、その前座より後に出てくる落語家さんなわけで、この時に、ようやく、その師匠の雑用と呼ばれる、こう、お食事の支度をしたり、着物を畳んだり、いろんなことをするっていうことから離れて、いきなり時間ができるわけです、自分で。で、それこそ、稽古に、時間を 費やすだけ費やせるという、時間になるわけです。で、それが約10年。で、その後は真打ちと、その寄席のラストですよね。が、任せられるという。まずこういう、生活をして、ようやくこう落語家さんになれると、いう感じですかね。で、びっくりしたのが、休みの日は365日、大晦日の1日だけと、そういうふうな感じで書いてありました。だからね、そういうのを乗り越えながら、で、自分一人が弟子なんだら、まだいいと思うんですけど、弟子なんか多分いっぱいいますから、で、二つ目になると、こう、いきなり時間ができて、ここでだらけてしまうっていう人も多いらしいんですけど、だからね、こういうのを、乗り越えて、こう、師匠になっていくっていう、ものすごい、こう、気が遠くなるほど時間のかかる、職業で、で、真打ちになったからとて、一人前、まあ、世間からは一人前とみなされますけど、もう日々修行修行と、修行の毎日が繰り返されるという感じらしいんですけどね。はい。まあまあそんな感じで、落語も好きな本町でございます。ね。もしね、落語、少しでも興味ある方はね、こう落語でなんとかかんとかってね、調べてもらうといいと思うんですけど、早いというか簡単な入り方だとすると、レンタルビデオ屋さんに行ってね、タイガー&ドラゴンというね、ドラマがありますから、それをぜひ見てもらえたらなと思います。長瀬智也さんと、あと誰だっけ、横山優かな、違うわ、あれだ、V6 の岡田くんだ。V6 の岡田くんが、出てますね。あと、あれです。塚本隆さんとか、あれですよ。ヒーヒーヒーヒーの人です。ヒーヒーヒーヒーつって、なんだっけ、どう忘れしちゃったな。はい。ヒーヒーヒーヒーの人です。なんだっけ、ちょっと待ってくださいよ。ヒーヒーヒーの人です。忘れちゃった。思い出して、後で言います。はい、ぐだぐだ。ちょっとすごい、なんか落語の話してたらすごい時間になっちゃいましたんで、これから、年内、ラスに、の、ハンクララジオ、スタートしたいと思いまーす。西田敏行だった。スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチです。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。12月も半ばになりまして、とてもとても寒くなってきました。この新潟県、はい、もう雪ならまだいいけど雨降っちゃうとね、もうびしょびしょになってもう大変なんでございますが、はい、なんていうんですかね、こう仕事をしてるわけですけど、当然ながら、してるんですけど、今の会社に勤めてもう5年が経つんですけど、その5年前はもちろん別のお仕事をしてまして、でこの時期になるとちょっと思い出す、話がありまして、その以前の会社を辞めて、たんですけど、辞めた時に退職金も少しながら入りまして、はい、まあまあその退職金でちょっとバカだから遊んじゃったんですけども、当時友人が、結婚するということで、はい、ちょっとお祝いしたいなと思って、ビデオレターじゃないや、なんだ、DVD か。お祝い DVD を作ろうと、ね、思いました。というのも、結婚式は挙げないと。はい、なぜなら、なんかね、この、結婚式をする費用を、こう、新生活に当てたいと。ね、で、新居も建てますと、いうことだったので、なんだ、結婚式挙げないから、ちょっと寂しいなと思って、お祝い DVD を作ってあげようと、まあ、大親友だったので、だったっていうか今でもそうなんですけど、で、 その退職金でデジカメを買いまして、で、そのデジカメっていうのが、ちょっとムービー動画を、撮るには結構いいデジカメで、その動画を撮って、この DVD を作るためだけに、デジカメを買ったんですけど、まあ2万とか3万とかそこらですかね。で、それを使って、こう、その、友達の、ゆかりのある場所で、ゆかりのある人からメッセージをもらおうと、結婚おめでとうみたいな。まあまあ、同級生とか、そういう風な感じなんですけど、まあ、なんだ、そうだな、中学校で撮影したり、そうだな、なんだ、ボーリングが好きだから、ボーリング場で撮ったり、高校で撮ったりとか、いろいろしてたんですけど、で、こう、いろんな人に、こう、同級生周り、ね、仲のいい友達に、こう、予定を合わせて、まあ僕は、仕事辞めたばっかりだから、めちゃくちゃ暇なんで、そう、そんな、なんだ、遊びみたいなことができたので、あれだったんですけど、で、たった一人だけメッセージをもらえないやつがいたんですよ。そいつは、なんかこう、会社の出張で、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいか、3ヶ月ぐらい、東京の出張で、新潟を離れてたんですよね。なので、その、出張してたやつとはずっと仲も良くって、今でも飲みに行ったりする仲なので、あいつからメッセージをもらえないなんて、もう不憫すぎると、思いまして、まだ退職金はありますから、夜行バスかな？違うか。昼ぐらいのバスで、高速バス？東京まで行くバス？で、東京に、行ってきました。で、2泊3日だったんですけど、で、そいつが働いてたのは109だったんですけど、池袋？違うわ、渋谷か。渋谷で、働いてて、で、そいつん家行って、メッセージ取って、僕の取れ高 OK が出たんですけど、ほんの十数秒の動画を撮るためだけに、東京まで足を運び、そんな感じをしてたんですよ。で、その結果 DVD を、作ったのが出来上がって、年末の飲み会で、テレビを持ち込んで、同級生仲間とね、こう見ながら、お披露目会をして、その奥さんになる人とも僕がちょっと裏で連絡を取り合って、なんだ。サプライズでその飲み会に登場してもらったりとかしたんですけど、まあまあ結果大成功だったんですけど、まあ DVD の出来上がりはもう最悪でしたね。はい。本人はもちろん出てませんし、ずっと僕が出てるというね、僕の自己満足の塊のディスクが出来上がってしまって、今では黒歴史となってるんですけど、僕の中では。はい。で、その東京の旅で、めちゃくちゃ、しんどかったなって話があって、当時25歳ですよ。で、その、東京に出張してる仲間は、もちろん仕事に行きますから、昼間は僕はもうずっとブラブラしてるんですよね。で、夜の8時、9時とかに、そいつは仕事終わって、帰ってきますから、それまでずっと、あれなんですよ。東京の街をプラプラしながら、スマホ持ちながら、山手線とかをいろいろ乗りながら、あっちこっち、行ってたんですけど、その中で、ちょっともうやることも、もう行きたい場所もそんなにないし、そもそもそんなつもりで行ってないし、時間が余っちゃって、7時とかに、もう渋谷戻ってきちゃって、もうやることないんですよね。はい。やることないんだけど、もう、どうしようと思って。で、僕その、仲間のアパートのところまでの行き方、帰り方を、でも忘れてしまって、最後の頼みはもう109に行くことなんですよね。まあ、109はすぐわかりますから、地図も開きながら。ただそこで、なんだ、スマホの電池もギリギリだと。もう20何パーセントと。もうこのスマホが、電池なくなっちまったら、もうおしまいなんですよ、俺。はい。なので、なんとかこう、地図を使わずにね、こう、やってたんですけど、そうするとね、おしっこ行きたくなっちゃって、途中で。はい。なので、コンビニに行ったんですけど、コンビニにトイレないのね。ね。東京の コンビニ。はい。まあ、あるところもあると思うんですけど、なくって、もう行くコンビニ行くコンビニ、おしっこできなくて、だから、やべえなと思ってたんですよ。で、東京の街で、これ、ご飯食べてる途中で、もし聞いてられる方いたらすいませんけど、こう、立ちションは、東京ではできないと。こんなところで、もし、警察の方に、見つかったら、どんなことになるんだろうと思って、おっかなくてできなくて、まあ、田舎者ですからね、できなくて、そうしてたら、もう、少しずつ、お腹痛くなってきちゃって、ああ、やばいやばいと思って、で、おしっこをする場所が、僕はコンビニだと思ってたので、行くコンビニ、コンビニ、さっきも言った通り、トイレがありませんから、やばいやばいと思って、地図を広げようと思ったんですよね。スマホで。ただ、スマホの充電がさっき言った通りありませんから、やばいやばいと思って、もう25歳、東京に来て、僕は、渋谷の街で爆散してしまうのかなと思って、やばいやばいと思って、もう、旅の恥は書き捨て。もう、この言葉が大好きなんですけど、もう、知らんと。俺が爆散はしないように、もう、恥なんて書いていいと。もうトイレの場所聞こうと思って、でっかいデパートみたいなところに行ったんですよ。西武百貨店。多分、イメージできる方も、リスナーの方で多くはいると思うんですけど、入り口をズバーンと開けて、もう、そのフロアはですね、一回、今はどうかわかんないですけど、当時はなんか、化粧品とか、香水とか、もう綺麗なお姉さんたちが、なんか綺麗なスチュワーデスみたいな格好をして、田舎者の感想ですけど、もういっぱいいるわけですよ。ただ僕はもう、真っ先に一番近くにいる、お姉さんの目の前にズカンと行きまして、トイレどこですかと、聞いたわけですよね。そこで。はい。そしたら、なんと、地下2階ですって言われて、はぁと思って、1階にないのトイレ、この人たちどこでトイレしてるんだろうと思ってたんですけど、で、なんで地下2階なんだと思って、まあまあ、しょうがない。もう、正直もう、もじもじしてますよ。はい。もうおしっこ我慢してますから、もうこの時点で、最初の尿意から、もう1、2時間は平気で経ってますからね。それで、もう、もじもじしながら、わかりましたと。もう、エスカレーターはもう見当たらないんですよね。もう見当たらないの。エレベーターもよくわかんない。もう階段を使うわけですよね。で、階段を降りていくと、トイレはあるんですよ。地下1階に。女性トイレだけ。はぁと思って。で、ここで女性トイレに入るなんて、こんなことはできないと。ね、東京で、女子トイレを使って、捕まる25歳の無職、本マッチ。これはやばいと。これはやばいと。そういうことで、なんとか、もじもじしながら、地下2階までようやくたどり着いたんですよ。面白いもんで、トイレが目の前に見えた瞬間、ちょっと緩むんですよね。これわかりますかね？もうすごい我慢して、トイレが見えただけなのに、ちょっと、ほっとしてるのかわからないですけど、もう僕の内臓はもう出る出ると。そういう風になってるわけですよ。やばいやばいと思って、なんとかもうもじもじしながら、もう便座にようやくたどり着いたわけですよね。もうベルトカチャカチャやって、チャックも下ろして、で、ズボンを下げて、座るや否や僕のお尻が便座に、つく前に、もう放出しましたよね。で、僕が便座にお尻をつけて、ふーっとした時にはもう全部出てるというね。はい。そんな感じのことがありまして、はぁ、ほっとしたーと思って、やばかったーと思って、多分僕覚えてないですけど、その時多分きっと泣いてたと思うんですよね。ほっとして。もうね、今でもね、思い出すとね、あの極限状態、思い出すだけでもゾッとしますけどね。はい。なのでね、なんて言うんですか、こう、トイレ問題に関しては、こう、すぐに行こうと。もう我慢は良くない。はい。それを強くここに訴えたい、本マッチでございました。お食事中の皆様、申し訳ございませんでした。次のコーナー、よろしくお願いします。それでは今日もやっていきましょう。本マッチ FC！ このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。 これが配信されてる頃にはもう終わってますね。クラブワールドカップ。決勝戦は鹿島アントラーズとレアルマドリード。日本勢初の決勝かな？アジア全体で。まあ、惜しくも、レアルマドリードが4対2で、勝利し、鹿島アントラーズは準優勝になってしまったんですけど、この試合ね、なかなかこう歴史的なこともありまして、1点取られて、1点追いついて、まさかのアントラーズが逆転して、ね、追いつかれて延長戦にまで、もつれ込むという、壮絶な戦いで、なかなかこう、久しぶりにこうワクワクする、ゲームだったなと思って見ておりました。はい。で、やっぱりこう、世界一というか、世界の差をね、見せつけられたことでしょうが、実はそんなに差はなかったというか、結論というか、僕の感想ですけど、なんて言うんですかね、やっぱり同じ人間がサッカーやってんだなっていうのが、全体通しての、あれでしたね、感想ですかね。はい。で、スコアだけ見れば2対4でアントラーズが負けてしまったわけですけども、どうでしょうか、皆様、ゲームをご覧になって、なってない方もいるかと思うんですけど、まず、アントラーズ、一番いいプレーをした選手はきっと柴崎岳だという方が多いかと思います。まあもちろん2ゴールしてますから、そこはもちろん評価すべき点だと思うんですけど、いや、柴崎上手でしたね。よく周り見て、ボール離すタイミング、ドリブル、ステップワークでしっかり相手をかわしてシュートとか、あったんですけど、僕がやっぱり一番評価したいのは、庄司源というディフェンダーの、選手でしたね。はい。顔面を見ると、オリエンタルラジオのあっちゃんにちょっと似てるかなっていう感じだったんですけど、上手でしたね。こう、クリスチャーノ・ロナウドとの一対一を幾度となく止め。はい。ちょっと、ビビってた感は否めないですが、でもそれでも、ちゃんとね、こう、世界のトップ、バロンドール受賞選手をしっかり、止めていたなというのが、とても、印象深い、感じでしたかね。だから日本代表にもね、ちゃんと出場しても全然問題ないとは思うんですけど、はい。まあ吉田麻也と森重とポジションを争うわけですけど、まあでも全然問題ないじゃないかなとは思いますけどね。はい。ただ、吉田麻也がすごいイングランドでとても評価が高くて、はい。で、まず、この、レアル・マドリードが、なぜ勝てたかというか、いうのは、こう、やっぱ全員のトータルスキルが高いってことですよね。まあ、アントラーズに比べてですけど、アントラーズに関しては、上手な選手はもちろんいますけど、ゴール前で仕事ができる選手、中盤で仕事ができる選手、最終ラインで、仕事ができる選手と、しっかり、J リーグの中でも屈指の、スペシャリストたちが集まったアントラーズだったんですけど、レアルに関したら、フォワードの選手が中盤でプレーしても、クオリティはものすごく高くて、で、ディフェンダーの選手が中盤に行っても、クオリティが高い。で、中盤の選手はディフェンスもしっかりできるし、フォワードを追い越して攻撃ができる。要は、この、まあ、六角形ぐらいの、トータルパラメーターみたいなのがあるとすれば、みんな個人個人が全部、その六角形がでかいっていう感じでしょうかね。はい。まあ、印象的なのがこう、そうだな、小笠原選手、アントラーズ40番のキャプテンを巻いてた37歳の小笠原光雄選手なんですけど、いや、ものすごい、安定感のある、危険察知能力も異常に高いと、いうことだったんですけど、やっぱりサイドでプレーした時に、ちょっと迫力に欠けるっていうことと、やっぱり、こう、フォワードのラインで、いざ仕事をしようってなると、フォワードの選手と、同じ、もしくは少し下ぐらいの、フィジカルコンタクトや、そういうのしかできない中で、レアルの19番モドリッチとか、あいつ、8番のクロースとか、 あいつらはなんかこう、サイドやろうが、中盤にいようが、フォワードのすぐそばでプレーしてようが、高い位置でプレーしてようが、フォワードと同じぐらいの仕事ができるっていうことですよね。で、アントラーズのフォワードは、金崎ムー選手。あいの選手も、なんだ、ものすごいこう、走って献身的にディフェンシブな、ポジションももちろん取れますし、ボール奪取能力もありますし、なんか、なんていうんですかね、ボールキープ力もフィジカルでも全然引けを取ってなかったんですけど、じゃあいざ中盤でプレーしようってなると、少しちょっと、やっぱ違うんですよね。やっぱそういうのを見ると、なんか、役割を、ちゃんとした役割、ポジションの役割が、できる選手ではあるんですけど、こう、臨機応変に、やれてはいたんですけど、そのクオリティがやっぱり、こう、全体を通して、アントラーズの選手は少し、やっぱり、レアルとは違ったかなというふうな。まあ、それを組織力でカバーして、やってはいたんですけどね。はい。で、サッカーに興味ない方でもわかるクリスチアーノ・ロナウド。この選手はやっぱり注目を浴びてましたね。はい、ボール持ったらスピード乗って、はい、ボールシュートもね、すごいスピードで蹴りますしね。なんですけど、僕からすると、すごい驚いたのが、こう、ベンゼマという背番号9番の、まあ、ヒゲモジャの先制点取った、選手なんですけど、この選手がめちゃくちゃ良かったんですよ、ベンゼマが。なんだな、カリルベンゼマだったかな。カリルベンゼマめちゃめちゃ良かったですね。はい。なんか、背も高くって、結構大柄で、こう、ポストプレーを上手に、やってたんですけど、そういう選手って大体背が高い選手って足元の技術がないっていう風なのが、セオリーじゃないけど、背高くてポストプレーさえできれば、うん、全然問題ない、それ以上のことは求めないぐらいの、役割なんですよ、ポストプレイヤーっていうのは。要は、くさびと呼ばれる、高い位置でボールを受けて、そのところにディフェンダーを集中させて、いや、サイドしかり、裏のスペースに、こう、味方を走り込ませるような、くさびと呼ばれる、プレーを、やってるんですけど、しかし、このベンゼマ、受けても、こう、ボールを、散らすこともできるし、ボールを運ぶ、要はドリブルもすごい上手なんですよね。はい。で、なんかそういうポストプレイヤー、大柄の選手っていうのは、まあ、僕の勝手なイメージですけど、もうゴール前に俺の頭にボール蹴り込んでこいよ。センタリングは俺の頭に、俺の足元に来ないボールなんか俺は一切触んねえぞ。ぐらいの王様みたいな、イメージがあったんですよ。もう、見た目もちょっと似てるんですけど、昔、エリック・カントナと呼ばれる、王様みたいなプレイヤーがいたんですよ。まあ、名プレイヤーなんですけど、この人のイメージがありすぎて、なんか、そういう感じなのかなと思って、もうなんか、王様気取りで、ふんふんふんふんって言ってる選手なのかなと思ってたんですけど、実は全然違くって、サイドにも献身的に走るし、はい。ボール、ドリブルもね、パスもね、すごいクオリティ高くって、ちょっとびっくりしましたね。はい。まあまあ、そんな感じでしたでしょうかね。で、トヨタカップじゃないや、クラブワールドカップ、鹿島アントラーズ対、アトレチコなんとか、準決勝からこう、VAR と呼ばれる、ものが導入されました。FIFA 公式大会で初。この VAR というのは、頭文字を取りまして、ビデオアシスタントレフリーと呼ばれるものです。まあ、要は、あれですね、ビデオ判定みたいなもんですよ。で、それを、なんだ、モニター室で、確認してるレフリーがいて、ちょっと、レフリーと無線が繋がってて、ちょっと、今のプレイ、モニターで見てくんないって言って、ピッチのすぐ近くにあるんですけど、それで、準決勝なんかはね、こう、アントラーズの選手が倒されて PK みたいなのがあったんですけど、これね、ちょっとどうかな、賛否両論あると思うんですよね。はい。まず、いい点があるとすれば、しっかり、ビデオを見ることで、レフリーが見えにくいところ、スピード感があって、見えてなかったところを振り返ってレフリングできる。これはものすごいいい点だと思うんですよね。はい。これはなかなかこう画期的でありながら、 なかなかこう、今までどうして踏み切れなかったのかなっていう感じは思ってたんですけど、で、確かなんですけど、その準決勝の時に、アントラーズが PK 判定をもらうまでの、その、プレーがあって、その後、ビデオを見るんですけど、そのビデオを見るまで、結構時間あったと思うんですよね、1分ぐらい。なんかそのプレーが終わって、その後、1分ぐらいプレーさせて、多分モニター室から無線が来たんでしょう。それで、あ、ちょっと見てみるねって PK になったんですけど、これってどうなのかなと思って、このタイムラグはちょっと、いただけないなと思ってたんですけど、はい。で、もう一つ僕が一番懸念、しなきゃいけないんじゃないかなってところは、このビデオ判定をどこまでのプレイに関してやるかってことですよね。少し小突いたぐらいの、プレイに関して、ビデオ見ますとか、ちょっとオフサイドでビデオ見ますとか、そうなってくると、せっかく、こう、人間が笛を吹いてる、プレイの中で、こう、流れていく時間、これももちろん勝負を分ける、一つのポイントでもありますから、この流れがすごい途切れてしまうと、もうビデオ見てビデオ見てっていう風になっちまうと、ちょっと試合の流れが途切れて、そもそもサッカーというスポーツがとても楽しく、見れなくなるのかなという点が一つと、もう一つは、このレフリングリスペクトがちょっと、怪しくなってくると。今までは、まあ、誤審で騒がれてる事件も結構多くありますけど、それでもサッカーというのは、人間が裁く、人間同士のスポーツということで、人間にもミスがあるというふうな、捉え方をしているわけですから、なんかこうビデオの判定が、一番正しいというか、まあ、過去のプレーを見るわけですから、冷静な判断を取れるわけですよね。一旦時間を置いて。その瞬間のプレーで判断しきれないところをモニターで見直してやるわけですから、正しいというか、のは出ると思うんですけど、そうなると、なんでしょう、レフリングを失敗してしまったことがあると思うんですよね。それこそこのアントラーズの PK なんてのも、その時は見逃しちまったけど、モニターを見て確認したら PK でした。ってなると、別のプレーの笛に関しても、ちょっと信用性がなくなっちまうんじゃないかなと思う。思ってるんですよね。だから、これをどこまでをビデオで判断するのかなっていうのがちょっと、悩ましいというかのがありましたね。はい。で、決勝戦もね、後半の途中で、レアルのキャプテンセルヒオ・ラモスという選手が、後ろから足引っ掛けて2枚目のイエローカードが出るか出ないかっていうので結局出ないまんま延長戦に突入して延長の前半かな前半でアントラーズの選手がちょっとというかまあ、体触れてズコってアフター、ちょっとプレーが終わった後にこう体当ててしまったことに対してイエローカードが出てしまったと、このプレーにカードが出るならアントラーズのファブリシオという11番のファブリシオという選手がファウルを犯してしまって、カードが出てしまうのであればそれならば、さっきの後半、最後の最後、セルヒオ・ラモスの後ろから足引っ掛けたのはどうなんだってなるわけですよね。でもこれって、なんかセルヒオ・ラモスがファウル、あれイエローだったろうっていう、なんか誤審みたいな風に言われてるんですけど、それちょっと違うと思うんですよね。まあまあ確かに、イエローの対象になり得る、プレーだったとは思うんですけど、あれを、イエローと判断しなかったレフリングがあって、その後、ファブリシオの、プレー、ファールがあったときに、そこのプレーにイエローを出すか出さないかの、基準がちょっとグニャグニャしちゃったってだけで、問題なのは、そのセルヒオ・ラモスのファールが、イエローかどうかなんじゃなくって、あれがイエローじゃないなら、ファブリシオもイエローじゃないよねっていう誤審だと思うんですよね。はい。まあなんかよく、なんか言ってて分かんないくなってきちゃいましたけど、まあまあ、サッカーというスポーツがちょっとね、一つ、変化というか、こう、歴史的な瞬間だったなと思います。でもゴールポストにセンサーがあって、ボールになんかチップみたいなの埋め込んで、ボールが入ったか入らないか、ギリギリのキワキワのところで、入った時は、 審判の、あの腕時計がピピピッとセンサーが反応して、入ったよっていうのをお知らせしてるくれる機能みたいなのも昔あったんですけど、今はやってないですかね。それが一番いいと思うんですけどね。うん。それはやっててよかったと思うんですけど、まあビデオまで持ち込まなくても、俺はまだいいかなっていうふうに勝手に思ってました。はい。まあまあ、一番この決勝戦を見てて、嬉しかったというか、うわ、わかるわっていうのが、解説で、岡田武史監督が、やってたんですけど、2-1 になって、アントラーズが、プレーしてて、PK で2対2になって、それでも、レアルの選手のプレーの速度上がったんですよ。こんな、島国のジャポネーゼに負けてる場合じゃねえと、すげえ、プレーの速度、ボールの速度、すべてにおいて、ちょっと本気出してきたんですよね、レアルが。あ、ちょっと怒らしちゃったと思って、レアルの人たち怒らしちゃったと思って見てたんですけど、それでも2対2になってからも、なかなか、プレーの速度は上がれど、こう、いいゲームができなかったんですよね、レアルが。その時に岡田武史監督が、いや、やっぱサッカーってもうミスするスポーツなんだ、っていうことをまず言ってくれて、あ、これすごい、岡田監督がこうテレビの前で言ってくれるってすごい嬉しいなっていう、思ったのが、まず一つと、もう一つは、この、やっぱりサッカーっていうのは、人間がやるスポーツで、メンタルっていうものが、どこまでも、ついてくると。はい。で、ついてくるから、一旦緩んじまった気持ちっていうのは、頭で分かってても、締めにくいもんなんだって言ってて、あ、すごいわかるわと思って、やっぱ岡田武史監督の、解説いいなって思いました。はい。じゃあ、そんな感じで、クラブワールドカップ、皆さんご覧になった方もなってない方も、こんな感じで、サッカーっていうのは盛り上がってますよっていうのをお知らせしたかったです。で、次、今は天皇杯の、予選をやってまして、1月1日、元日に天皇杯の決勝、それと同時に高校サッカー選手権が始まりますから、まだまだ、冬ではありますが、サッカーの、見る機会は多くありますので、もし、お時間許せば、サッカーを少しでも身近に感じてもらえたらなと思っております。そんな感じで今日のハンクラじゃなくって、本町 FC を終了します。ありがとうございました。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。それではメールを紹介したいと思います。ありがとうございます。いつもいつも。Gmail でいただきました。本マッチの指導論参考にさせてもらってます。ハムと申します。あ、ハムさん、いつもお世話になっております。ありがとうございます。今回先週言った、メールテーマが、あれですね、僕の私の怪我自慢ということで、こんな怪我したよ、あんな怪我したよっていう風なのを、募集したところ、ハムさんからメールいただきました。僕の怪我自慢ですが、以前スキー場でディガー、ジャンプ台などのアイテムを設置する人ですね、ディガーのアルバイトをしていたのですが、その時のジャンプ台の試し飛びの時に怪我しましたね。その時のジャンプ台は10メートルは飛ばないと着地点に届かないもので、たまたまその時動画を撮ってもらっていたので後で見てみると10メーター飛ぼうとして気合を入れた結果、飛びすぎて空中でビビってバランスを崩しているようでした。というのもジャンプ台を飛ぼうとして助走を始めたところまでは記憶があるのですが、そこから記憶がなく、気づけば病院、一番最初診断結果を聞いた時もストレッチャーの上でクラクラしながら聞きました。診断結果は、鎖骨、胸骨、除骨2本、そして 今僕の左側の鎖骨プレ、鎖骨プレ？鎖骨にプレートが入っているってことですね。左側は鎖骨プレです。プレート入ってんだね。鎖骨プレの手術をした時に、2週間後90度、地面と腕が水平になるぐらいに腕上がったらいいね、と、お医者さんに言われたのですが、手術を受けた次の日そこまで腕が上がったのが自慢です。すげえ。怪我をして1ヶ月後にはディガーのアルバイトに復帰、1ヶ月休んで迷惑かけてしまいました。スノーボードも絶対に人にぶつからないようにシーズンの終わりの方には、飛距離5-6メーターぐらいのジャンプ台を気をつけながら楽しめるようになりました。今年も雪が降り始めたのでうつうつしています。早くスノーボード行きたーい。ということでね、ありがとうございます。大丈夫これ。こんなね、こんな怪我自慢ね、待ってなかったよ。なんかちょっと、おっちょこちょいな、やけどしたとか、そういう感じのことを期待してたけどね、壮絶ですね、これ。すご。この動画、YouTube とかで上げたらどう？すげえなー、骨折。なんかすごいね、ディガーなんてアルバイトがあるんですね。スノーボードね、ウィンタースポーツ全然やりませんからね。いや、すごいなぁ。すごい、すごい。痛そう。もうだって記憶ないんでしょ？もう気失ってるじゃん、だって。いやいやいやいや、これね、やばいね。これね、何がすごいって、怪我の自慢を、僕の私の怪我自慢を、ね、募集したところ、自慢してるのは、手術を受けた次の日そこまで腕が上がったのが自慢ってね、そこかいっつってね。そこなんかいっていう。そういう自慢じゃないよ。まあ、どちらもすごいんですけどね。いや、すごいなぁ。怪我ね。僕は、歯が折れたとか、小学校の時に、友達と鬼ごっこをしていて、七八段のところをジャンプして、足をくじいて骨折したとか、そうですね。そんなところでしょうかね。はい。まあまあ、そんな感じで。いやぁ、あいつすごいね。まあ、スノーボード行きたいってことなんでね、もしよければ、こう、新潟県ね、スキー場いっぱいありますから、もし、機会がありましたら、新潟に、来ていただきたいなとは思います。はい。ありがとうございました。いやー、なかなか壮絶なメールが、飛び込んできて、多分、ハンクララジオ史上、最長のメールでしたね。ありがとうございます。まあまあまあまあ、怪我には皆さんご注意ください。本当に。はい。何が起こるかわかりませんからね。はい。いやー、怪我ね。まあ、怪我しない、病気しないのが一番だと思います。はい。じゃあ、そうですね。もう今年はこの、今週のこの回と次で、終わりですからね。はい。まあまあ、そんな感じで、引き続き、いろんなメールお待ちしております。特に、メールテーマは設けないようにしたいと思います。あんなことやったよ、こんなことあったよ、本町のこれが良かったよ、悪かったよ、知った激励などなど、いろいろ、送っていただけたら、いいかなと思います。あんまりね、こう、直接的にね、攻撃されると、如実に凹んでしまうので、その辺はほどほどに、お願いしたいなと思います。はい、今日はそこそこ長々、話させていただいたので、これで、ね、エンディングに行きたいと思います。ハムさんありがとうございました。ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングです。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう年の瀬ですから、そうだね、お正月の準備をしなきゃいけないなと思って、大掃除を、少しずつ、 始めてきております。まあ自分の部屋だけなんですけどね、実家で、住んでるんで、まあ、仕事の休みに入れば、ちょっと思い切ってね、掃除したいなと思ってるんですけど、僕、坂野コーチをやってますから、選手に年賀状を書くことが、あるんですけど、別に住所録とかを持ってるわけじゃないので、来た、年賀状に対しては返すっていう形なんですけど、いやーなんかこうね、こう、年を重ねるというか、年賀状を書く選手がとても少なくなったなと思って、昔はね、住所、年賀状書くんで住所教えてくださいとか言われてたんですけど、今全然ですね。はい。まあ年賀状書くことが、いいとか、メールがダメだとか、そういうことじゃないんですけど、やっぱりね、年賀状はもらうと嬉しいですしね、書いてる時もちょっとワクワクしながら書きますから、どんどんね、年賀状をね、書いて書いて、いけたらなと思います。はい。まあまあまあ、減ってきますよね、年賀状ね。もうメールがね、メールやら LINE やらこう普及してきてね。はい。昔はこう、高校生とか専門学校の時とかは、もう年賀状を書くのは本当そのサッカー関係者だけで友達は書いてたかな。書いてたけど、なかなかね、こう、お返事をもらえないことも多くあって、ちょっと寂しいなと思っていたんですけどね。はい。まあ、高校生の時は年賀状配達のバイトもしたりとか、結構年賀状に関しては思い入れがありますし、以前、子供たちに通知表を書くみたいな話も、いつかの回でやったかなと思うんですけど、結構こう、字、こう、手書きの字に関しては、なかなかこう、パワーがあるなと、目に見えないなんかこう、パワーがあるんじゃないかなと、勝手に思ってますけど、はい。なのでね、少し面倒だし、年賀状もただじゃありませんから、無理なさらない程度に年賀状はどんどん書いていってもらいたいなと思っております。別に郵便局員の、差し金ではございません。はい。ということで、何度も放送内でも言いましたが、今回の放送があって、次が、あれですね、年内最後の放送になるかと思います。特別にスペシャルな企画とかは設けてませんので、普段通り、いつも通りやっていければなと思っております。はい。ということで、結構今回は長く撮ったかな。オープニングから本町 FC もちょっと熱くなっちゃって長かったので、今日はね、このエンディングはもうサクサクっと、終わっていきたいなと思います。はい。ということで、年内、あと2回、まあこれ聞いてりゃ、来週の1回を、もしね、時間ありましたら、お楽しみにしていただけたらなと思っております。ということで、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。ありがとうございました。また来週、さよなら。バイバーイ。